恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんにお聞きしたいんですが、皆さんが今ここに今こうしてあるということ、それは実はこれまでのさまざまな人生の分かれ道で、さまざまな選択決断をした結果、今のあなたがあるんだということをぜひ覚えてください。いろんな過去の皆さんの歩みの中で、もしもあの時あの決断をしないで別の決断をしていたら、今のあなたはまるで違う生き方をしているという、そのようなですね、分かれ道が人生にはたくさんあるんですよね。 NHK でとても興味深くできるだけ毎回見ている番組に、その時歴史は動いたというですね、番組がございます。先週とても興味深い、毎回本当は一つの出来事を取り上げるんですけど、先週は特別に三つの出来事を取り上げて、もしも決断、その結果が逆だったら、その後の日本はどうなったか。今週もさらに三つのことを取り上げるそうなんですが、その先週の三つというのは、一つは大化の改新。中学校でよく覚えましたよね。中野大江の王子と中富の鎌足が、物のべしと蘇我氏を滅ぼしたというあの出来事。もしもあの時に、物のべしの方が勝っていたとしたら、その後の歴史はどうなったか。ごめんなさい、私今うろ覚えで言ってますので、間違ってたらどうぞ後で訂正してください。いや、あれはそうじゃなかった、そうですね。第2番目の出来事は、源氏と平家の戦い。最後のあの壇の浦の戦いで、もしも平家の方が勝っていたら、滅亡しないで平家の方が勝っていたとしたら、その後の歴史はどうなっていたか。そして第3番目の出来事は、蒙古の来襲。蒙古が、元っていうかですが、この日本にこう攻め寄ってきて、九州の北のところにこう攻めてきたときに、大きな台風によって、引き上げていくわけですけども、もしもあの時に、圧倒的に実は日本よりも進んだ、また力のある蒙古軍が日本に勝って日本に上陸して日本を平定していたとしたら、その後の日本はどうなっただろう。もちろん全部ですね、たら話でして、結局はそうならなかったわけなんですけども、とても興味深い問いかけでした。本当に歴史は大きく変わっていただろう。いや、その時に出てきたゲストの人は、でも結局はそうなってても、一時的にそうなった、でも、やっぱりこうなってたんではないかとかですね、いろんな意見が出てきたんですけど、皆さんにもそのようなですね、たら話がいろいろあると思います。あなたのたら話は一体どんな話でしょう。いろいろですね、お聞きしたいところなんですが、私自身に置き換えて考えれば、もしもあの時、高校3年生の時に、教会の伝道会の案内のアナウンスを聞かなかったら、いや、聞いても、行ってみようというふっと気まぐれな思いが起きなかったら、その後の人生どうなっていただろう。もしもあの時、高松に、四国の高松にいたんですけども、石川県の能登島で開かれるバイブルキャンプに誰かお手伝いに行く者はいないかと、母教会の牧師の言葉を聞かなかったら、そしてあの時に私が一番暇だったので、私が行ってみますと手を挙げなかったら、一体どうなっていたか。もしもあの時、キミコさんという人に出会わなかったら、その後の人生は一体どうなっていたか。もしもあの時、レナウド先生からの内灘へのお招きを、はい、 信仰を持って受けさせていただきますと、受けなかったら、同時に四国の母教会の方から四国にいらっしゃいませんかという招きがありましたので、そちらに、はい、帰りますと応答していたら、家内と実は静岡で開拓伝道をしようかということで、静岡のところをですね、歩いていましたので、静岡にあそこで行っていたら、最近のことになれば、数年前にクリスチャンの不動産屋さんの武田さんが、田中さんという方から、この土地の情報をいただきながら、自分の引き出しの下に忘れてしまっていて、何年もそこに置きっぱなしで、ふっと、うちらが土地を探しているっていう話と、そのことでつなぎ合わせて思い出さなかったら、また、江川兄弟が、この前を通るときに、この土地が、売り地になって看板が立ったのを、もしも見なかったら、見ても、教会に飛び込んできて、先生、あの土地、とうとう売りに出ましたっていう情報をもたらさなかったら、様々なタラをですね、もうキリがありませんけど、やめますが、もしもそれが違ってたら、どうなってたんだろうと思うと、ああ、人生って面白いな。いろんな分かれ道を、本当にですね、こう選択しながら、今のあなたが、今の私が、今の教会があるということを考えると、人生っていうのは様々な分かれ道で成り立っているということをつくづく思うのです。しかし、人生の最大の分かれ道は、イエス・キリストに出会うというその時です。人生にそう、めったやたらとそういうチャンスはありません。イエス・キリストというお方に出会って、それからイエス様と離れていくか、イエス様と一緒に歩き出すか、それは人生の生涯の伴侶に出会うよりももっと重大な分かれ道です。今日はそのような出会いのチャンスに会いながら、そのチャンスを逃したために2000年経ってもそのことをずっと言われ続けているピラトという人物を聖書から見ることになります。キリスト教会は2000年の歴史を持っているんですが、この2000年の歴史の中で、ずっと同じ信仰を教会は、クリスチャンは告白し続けてきました。これは驚くべきことです。2000年経っても、神様への信仰のですね、告白の内容は変わらないのです。そして、それをですね、こう、表しているのが使徒信条と言われる、皆さんが先ほど歌いました聖歌の表表紙を開くと、右の下に主の祈りがあります。先ほどしました主の祈りが。その上に使徒信条というのがございます。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと始まるですね、その使徒信条。昔は礼拝のたんびに毎回その使徒信条を告白した時もあれば、生産式の行われるときに使徒信条を告白したときもあれば、最近ではまるで使徒信条をですね、告白しなくなっていますが、ですね。でも、この使徒信条は私たちが何を信じているかの大切な大切な守るべき告白です。その中に、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、と、ポンテオ・ピラトという人物の名前が出てくるわけです。イエス様を十字架につけた、十字架につけるようにと判決を下した張本人として、2000年経ってもピラトの名前は世界中で告白され続けているわけです。ポンテオ・ピラトがもしここに現れてきたら、ね、やめてくれよ。私はそのことについては関係ない。責任ないと言ったじゃないか。そうなんです。ピラトはイエス・キリストを十字架につける。もうユダヤ人たちはそのようにもう結論付けていましたから、お前たちの勝手にしろ。私はそのことについては責任がないと言ってみんなの前で水をですね、運ばせて、その水で手を洗いながら、私はもう 水で手を洗ったように、もうそのことについては全く潔白だよとですね、ジェスチャーしたんですけれども、しかし歴史はそれを許しませんでした。ポンテオ・ピラトのもとに十字架につけられたということがですね、未だに言われるわけです。さあ、そんなある意味で悲劇的な人物ピラト、先週のところから引き続き私たちは見ることになります。28節。さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。大祭司の邸宅からピラト、その当時イスラエルはユダヤによって、ごめんなさい、ローマ帝国によって支配されていましたので、ローマ国王皇帝はですね、その自分が従えている属国ユダヤにピラトを送って総督としてそこを支配させたわけです。政治的な支配者としてピラトが送られたわけです。ですからそこにイエス・キリストを逮捕して連れて行ったわけです。時は明け方であった。非常に早い時間ですよね。ちょうど季節的には今頃のことですから、明け方、次第に明け方が早くなってきていますので、今の時間帯で言えば朝の6時ぐらい。朝の6時ぐらいお役所に行ったってまだ開いてません。でも、当時はですね、ローマの、仕事っていうのは非常に早い時間からですね、こう出されていたっていうことですから、これは、実は正確な記録のようです。6時頃に連れて行っても、ちゃんとピラトは出てきて裁判をしているわけですから、すごいなと思います。彼らは、杉越の食事が食べられなくなることのないように、汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。ユダヤ人からすると、ピラトっていうのはローマから使わされてきた外国人、異邦人です。彼らは、異邦人、外国人の家に入れば、身が汚されると、自分たちの作った言い伝えの中に言ってたわけです。異邦人の家に、ピラトの官邸に入ってしまえば、身が汚されてしまうので、汚れたものは大切な、これは杉越の祭りの時ですから、宗教的な杉越の食事を食べることができない。それで、彼らは中に入ろうとしなかったというのです。今も言いましたように、異邦人の家に入れば汚されるっていうのは聖書にはありません。死体に触れると汚れるとか、そういうのはあるんですけども、彼らが自分で勝手に作り上げた掟です。しかし、自分たちが作った掟に非常に神経質に、それを守りながら、すなわち自分たちは非常に敬虔な宗教的な信仰深いものだよっていうことをそのようにして見せながら、彼らが今しようとしているのは何ですか？イエス・キリストを十字架につけようとしているのです。神が使わされた救い主を彼らは十字架につけようとしている、その当人が非常に小さな自分たちが作った掟を御所を大事に守っているというこの姿は、まさに滑稽というよりも人間の愚かさをよく示しています。人間の偽善、人間のいやらしさがそこによく出ています。マタによる福音書23章、そこに修法のアウトラインに書き出しておきましたが、23節24節にイエス様がこのようなことをおっしゃっています。忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は、ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち、正義も、憐れみも、誠実も、おろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし、他の方もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、あなた方は、ブヨはこして覗くが、ラクダは飲み込んでいます。イエス様の話っていうのは、当時のユダヤの人たちから見れば、驚くべき鋭さで食い込んできます。彼らは、神様の前に、すべての収穫の十分の一を捧げよう、という掟がありましたもんですから、十分の一を捧げるんですけども、しかし聖書で規定されていないものにまで、彼らはそれを適用するのです。ハッカ、イノンド、クミンっていうのは、聖書で規定されていない。 そういうものでさえも彼らは、いや、もうすべてのものの十分の一を捧げようとですね、本当に100グラムのですね、この収穫があれば、それからですね、はかりで測ってですね、きちっとですね、10グラムを取り分けて、これは主への捧げ物ですと言って、もうすべてのことについてそうやって厳格に守ろうとするのです。聖書が言ってもいないことまで厳格にしながら、私たちはこんなにも神に忠実に、誠実に、真剣に生きてるんですよ、信仰深い敬虔な神ですよ、ということをしながら、実は、十分の一の捧げ物っていうのは、ただ形だけそれをすればそれでいいっていうものではないのです。十分の一の捧げ物をせよっていうことは、それをもって神様の技に参加し、神様の技を本当に推し進め、それだけではなくてそれを通して貧しい者への配慮をしなさいっていうですね、大切な大切な形ではなくして、そこに込められている神様の私たちへの期待があるわけです。すなわち、正義、憐れみ、誠実を、それをもって表しなさいという大切な中心的なことがあるのに、形だけは厳格にやるんですけども、大切なその心を置き忘れている。それは、言ってみれば、ブヨは越して覗くがラクダは飲み込んでいますというイエス様のユーモアたっぷりのですね、言葉でよく表されています。ブヨっていうのは本当にですね、小さな小さな虫です。ブヨは越して、本当にそれは覗こうとするけど、大きなラクダは飲み込んでるじゃないか。小さなことにこだわりながら、大きな罪を犯してるではないか。彼らが、ピラトの官邸に入らない、その姿はまさにそれです。それによって何をしようとしているんですか？清い神の人を十字架につけて殺そうとしている彼らは、ラクダを飲み込もうとしているわけです。そこで、彼らは出てきたピラトにイエス様を訴え、イエス様をピラトに引き渡すのです。ユダヤ人たちが今ここでイエス様を殺そうとしている、その意味は何がその罪であるかというと、イエス・キリストが自分を神だと告白したからです。自分を神と等しいものとして神を冒涜したから訴えているわけです。殺そうとしているわけです。でも、イエスが自分を神としたということでピラトに引き渡すことはできないんです。なぜならそれは宗教的な訴えだから。宗教的な訴えは、宗教裁判ということでユダヤ人たちがそれはユダヤ議会で裁くことが許されていました。ですからピラトは言うのです。そこでピラトは31節彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。そう言われると困るので、ユダヤ人たちはどうやって訴えたかっていうと、このイエスは自分を神としていますとは訴えないで、この男は自分をユダヤ人の王だと言ってますと訴えたのです。ユダヤ人の王だと自分を言うということは、これはローマの皇帝に対する反逆になるわけです。ローマの王様が世界を支配していますから、その中で占領されている、支配されているユダヤの中から一人が私は王ですと言えば、それは反逆です。そういうなるように訴えているわけです。そう訴えたとき、ピラトがそのようにユダヤ人たちに言ったときに、ユダヤ人は31節の後半こう言います。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。興味深いところです。ユダヤ人たちはピラトに言うのです。私たちには誰をも死刑にする権利は持っていません。死刑にする権利を持っていないはずのユダヤ人、これまで何度かイエスを殺そうとしましたよね。8章の59節、また10章の31節から33節の中で、ユダヤ人たちは意思を持ってイエスにぶつけて石打ちの刑で殺そうとするんです。彼らは死刑にすることを実際にやろうとしたし、このしばらく後で、今度はステパノという人を あるいはリンチではありません。正式のユダヤ議会で結論付けて、ユダヤ議会でステファノを殺せと命じて、正式の石打ちの刑でステファノを最初の教会の殉教者として殺したわけです。にもかかわらず、この場合には、イエス・キリストをわざわざピラトのもとに連れてきて、石打ちの刑ではなくして、ピラトによってローマの死刑の方法によって十字架につけてもらおうとして連れてきたのです。不思議ですね。なぜ石打ちの刑で殺さなかったか、なぜローマにわざわざローマの権威にも預けて十字架につけようとしたのか。彼らはイエスを亡き者にするとき、木にかけて欲しかったんです。石打ちではなくして木に吊るして欲しかったんです。それは旧約聖書にある申命記の御言葉、21章の23節、木にかけられた者は呪われた者。この言葉によってイエスを呪われた者として、神にも人にも捨てられ呪われた者として殺して欲しかったんです。しかし、ユダヤ人たちのそのような目論みは、まさに神のご計画。神のご計画のために彼らは、悪しきその思いが実は用いられたわけです。イエス様の、それは前もって予告していたことでした。ちょっとですね、ヨハネの福音書の12章の32節をちょっと見ておきましょうか。ヨハネの福音書の12章の32節。ヨハネ12の32、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。今日のところはそれを受けているわけです。すなわち、私が地上から上げられる、十字架にかけられるなら、十字架にかけられた私は、人々をそこに引き寄せます。十字架にかかって死ぬことによって、十字架の死によって人々を引き寄せる。まさに、クリスチャンである私たちはみんな、十字架にかけられたイエス・キリストに引き寄せられて救われたのです。他の何者でもありません。十字架にかけられたイエス・キリストのメッセージ、福音が私たちを引き寄せたのです。すなわち、十字架は、滅びゆく者には愚かであっても、救いに預かる私たちには神の力として、本当に麗しい、それはメッセージとして、十字架のイエス・キリストが罪深い、どうしようもない私たちを引き寄せるのです。不思議ですね。救われる人と救われない人は、イエス・キリストの十字架によってまさに分けられていくのです。そして、ここで、ユダヤ人たちはまさに、神様の方法のために用いられてしまったわけです。さて、そのようにしてですね、ユダヤ人たちはピラトに訴えるのですが、ユダヤ人たちが官邸に入ってこないので、ピラトが出てきます。29節、もう一回見ていきますと、そこでピラトは彼らのところに出てきていった。33節を見ると、そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。38節、飛び飛びで見て申し訳ありませんが、38節、3行目、2行目の終わりから、またユダヤ人たちのところに出て行って、そして今度は19章に行くと1節、そこでピラトはイエスのところに行ってイエスを捕らえて鞭打ちにして、そして今度4節見るとピラトはもう一度外に出てきて彼らに行った。そして今度は9節、そしてまた官邸に入ってイエスに言った。そして今度は13節。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石と呼ばれる場所で裁判の席に着いた。皆さん、私はこういうところを見るともう滑稽でならないというか、ピラトの姿を想像すると、本当に興味深い。すなわち、ピラトはこのようにして、イエス様のところと、ユダヤ人のところを行ったり来たりするわけです。出たり入ったり、出たり入ったりをするのです。外はどういう世界ですか？ 無実の人を捕らえて殺そうとする偽りに満ちた、また妬みに満ちた世界です。一方、官邸の中に捕らえられて縛られているのは、真実な愛に満ちた正しい光なるお方です。外が闇の世界で、内に光なるイエス様がいて、ピラトはその間を行ったり来たり、行ったり来たりするのです。闇と光の間を行ったり来たりしながら、ピラトはどっちにつくかを決めかねているのです。そんなピラトを前にして、裁かれているのはイエス様なんですが、被告人であるイエス様が堂々としています。被告人席に立たされているイエス様が、しかしその前で右往左往しているピラトを、しかし、イエス様はこのピラトを本当に一人の救われるべき大切な大切な人として、イエス様はピラトに対しても救いのチャンスを与えようとして語りかけ、取り扱っているのに感動を覚えます。ユダヤ人たちはイエス様を、この男は自分をユダヤ人の王だと言っていましたということで訴えましたので、33節。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？問われているのはイエス様なんですが、被告人席に立っている、立たされているイエス様が問われながら逆に裁判長に問い返すのです。裁判の席でこんなことがあったら、これは大変でしょう。確かにここでもピラトはムッとしているんですが、あなたはユダヤ人の王ですか？なんとイエス様は、あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも誰か他の人が言ったことのただ受け売りですか？イエス様が問い返します。今日の暗証聖句は、何でもないと思うかもしれませんけど、この34節の御言葉にさせていただきました。この34節の御言葉は、実に鋭い問いかけです。裁判官は、ただ人の噂、人の意見だけを聞いて、それだけで裁くことはできません。許されません。人の証言を聞いても、本当にそうなのか、自分自身で直接本人から正して聞かなければ、正確な情報を得ることはできない。正確な判断、判決を下すことはできないわけです。人の意見、人の話っていうのはいつでも偏見に満ちています。どこかいつも歪んでいます。どこかそこに勝手な想像が入っています。自分で勝手に思いつきがいっぱいくっついてしまいます。私たち自身、幾度もそのようなことをしたり、またされたり。私たち自身の考えがいつでもどっか偏見があるのです。人の意見だけで決めつけないように、自分自身で、あなた自身で、私が一体どういうものであるかを自分で知って、自分で調べて、自分で告白しなさいというのです。ご自分がこの世のものではなく、真理を明かしするためにこの世に来たものであること、なんと被告人席に立ちながらイエス様は、真理に属する者は皆、私に聞き従いますと語っているわけです。まさに、ここでピラトへの救いのメッセージを語りかけているのです。ぜひ、人の意見だけで私を裁かないで、自分で私を知って、そして真理だと分かったら私につくようにと訴えるのです。ここでピラトは裁く立場にありながら自分自身が裁かれる立場に形勢逆転しているのです。そして私たちみんなイエス・キリストの前に同じなのです。イエス・キリストという方の前に私たちはみんなこのイエスという男をどう見るか。人の意見、人から聞いた噂話、人から様々聞いた偏見でイエスはこうだと決めつけるか、それとも自分で 本当はイエス様はどういうお方なんだろうか、自分でイエス様にぶつかって自分の答えとしてイエス・キリストをしっかり知るか。二つの道があなたの前に、私たちの前にあります。第三の道はないのです。中間の道っていうのはありません。人の意見によってただの噂話でイエス様を拒むか、確かにそうだとイエス・キリストにぶつかってイエス様に従うか。ピラトはイエス様に接すれば接するほど、すなわち出たり入ったりしながら何度もイエス様のすぐそばにいて、イエス様に接すれば語れば語るほど、この方には罪がないということをピラトは確信していきました。38節、ピラトはイエスに言った、真理とは何ですか。彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った、私はあの人には罪を認めません。19章の4節、後半を見ると、あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。19章の6節でも最後のところに、私はこの人には罪を認めません。ピラトはイエス・キリストには罪がない、訴えられているような罪、十字架につけられるような罪は何にもないこと、かえってピラトはイエス様の前で自分の両親が裁かれ、自分がどぎまぎしている、自分には罪があるとしてもこの方イエス様には罪がない。他の福音書を見ると、ユダヤ人たちがイエス・キリストを捕らえて訴えてきたのは彼らの妬みであるということをピラトは知っていたとあります。妬みがイエス・キリストを亡き者にしようとしているのです。ですから彼は何とかしてイエス様を釈放しようとあの手この手を取るのです。そしてピラトはいい思いつきをしました。杉越の祭りには必ず毎年誰か一人の人を恩赦のようにして許すという習わしがあったので、あ、これを持ち出せばきっと許すに違いない、いくらなんでもバラバという極悪非道な強盗犯罪人とイエス様を並べたら、これはきっとイエス様だと言うに違いないと思って前に出していくと、人々はなんとバラバをバラバを失敗します。19章に行ってもさらにピラトはなんとか許そうとしてあれこれするんですけど、それは来週の部分ですので触れませんが、なんとかイエス様を許そうとするのですが、彼自身がイエス・キリストを選び取らなかったために、ここで彼は大変な人生の分かれ道で消しがたい失敗を、罪を犯してしまうのです。結局彼はイエス様を選ばないで、何を選んだかというと、自分自身を選んだのです。自分自身を守るという生き方を選び取ってしまいました。19章の12節の声で彼は負けてしまうのです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。カイザル、ローマ皇帝、シーザーのことです。イエス・キリストが自分を王だとしている、それを許すならば、それはカイザルに背くことになります。私たちはそんなのは黙って見ておりませんよ、ピラト。私たちは、ローマ皇帝に告発しますよ。お役人は内部告発が一番怖いのです。実はピラトはこの後別のことで内部告発をされて首にされます。ピラトは自分の立場が、自分の地位が脅かされることが一番怖いし、この告発を受けることが怖い。この声で彼は決定を下します。本当に悲しい悲しい。真理を拒んで自らを守る方を取ってしまうのです。私たちはみんな実はこのピラトの立場にみんなそれぞれが立たされていること、認めると認めないとに関わらず、みんな人は神がこの世に使わされた救い主をどう見るか、このイエス・キリストをあなたはどうしますかという問いかけが、すべての人に、クリスチャンであろうとなかろうと、すべての人に、なぜなら神はこのすべての国民に、すべての人に 救い主を送られたから、すべての人はこのイエス様の前で答えを求められているのです。しかし私たちは、しばしばイエス様に対する答えとして、人から聞いた偏見で答えてしまいます。イエス・キリストは、過去の2000年前の歴史上の人物ではないですか。西洋の宗教の教祖ではないですか。私とは関係のない、確かに何か素晴らしい人のようですけれども、愛に満ちた人のようですけれども、関係がない。様々な私たちはイエス様に対する意見をクリスチャンになる以前から様々なところで情報として得ています。私たちはそれで分かったような気持ちになって、ああ、キリスト教徒はこういうものだ、イエスキリストはこういうものだと答えてしまいます。でも今日のイエスキリストはそんな私たちに迫るのです。あなたは、ただそれを、誰かから聞いて、どこかで読んで、その受け売りではないですか？それとも本当にあなたは自分で調べたんですか？自分で考えたんですか？自分のものとしてそれをしっかりと扱ったんですか？そのことしないで、ただ、偏見で、自分のただ思いつきで言ってはいませんか？救いっていうのは、自分自身の個人的な信仰によって救われるのです。あなたはイエス・キリストを誰だと言いますか？人がどう言ってるかではなくして、あなたはイエス・キリストを誰だと言いますか？その答えにあなたの人生が、あなたの永遠がかかっています。親が言ったから、信頼する友人が言ったから、アワナのリーダーが言ったから、牧師が言ったから、本にそう書いてあったから。もちろんそのようなものは参考になるんですけども、最終的には、あなたが自分でイエス様に直接触れて、イエス様に直接対面しながら、イエス・キリストについての答えをあなたは自分で用意しなくてはいけないのです。アンデレとヨハネが、ヨハネの一章のところで、バプテスマのヨハネから、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と指さして示してもらったとき、アンデレとヨハネはイエス様の後についていきました。先生、どこにお泊まりですか？来て見てごらんなさい。Come and see. 来て、あなたの自身の目で見なさい。アンデレとヨハネは、イエス様のところに実際に行って、その夜そこで過ごしたので、確かにあなたは救い主ですという告白に導かれたわけです。バプテスマのヨハネは大先生でした。でもその言葉を鵜呑みにしなかったんです。ニコデモも、様々な噂を聞いていましたけど、その噂でイエス様についての結論を出そうとしないで、夜こっそりイエス様のところに行って、直接イエス様と語り合って、ついに彼はイエス様の弟子になっているのです。サマリアの女性からイエス様のことを紹介してもらったサマリアの人々は、それで鵜呑みにしないで、イエス様のところに来て、どうぞこの町に留まってください。しばらく滞在してください。そして数日間イエス様と直接触れ合ったとき、サマリアの人々はあのサマリアの女の人に言うのです。もう私たちはあなたが言ってくれたのでイエス・キリストを信じてるわけじゃない。自分で直接イエス様に触れて、この方こそ救い主ですと分かったので信じていますと告白するのです。これこそ。サマリアの女の人がせっかく教えてくれたのに、なんていう無作法な言い訳。これこそが褒め言葉です。あなた教えてくれてありがとう。でも、あなたが言ったので信じてるんではないんですよ。今は自分でイエス様に触れて、自分でイエスキリストを信じて救いを受けています。これこそが紹介してくれる人への最大の褒め言葉です。いつまでも人によって信じないようにしましょう。人に寄りかからないようにしましょう。あなたはどうですか？ヨハネの福音書は、まさにそのために書かれた本です。ヨハネの福音書の一番最後の方に、20章の31節にこうあります。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることを、あなた方が信じるため、またあなた方が信じて、イエスの御名によって命を得るためである。聖書全体が書かれたのは、あなたが、この聖書という古い古い本を通して、イエス・キリストが一体誰であるのかを知り、そして確かにこの方は救い主、神の一人子だと分かったら信じて命を得るためにある。ですからイエス様は同じヨハネの福音書の5章39、40節で、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が 私について証言しているので、しかしあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしないとですね、イエス様は嘆いておられます。聖書は確かにあなたに本当の救いを、本当の喜びを、平安を、生きがいを与える本です。ユダヤ人たちは聖書はそのような本だと見たのです。永遠の命という表現でそれを表しました。聖書の中に確かに宝が込められている、世界のベストセラー、世界中の人たちが聖書を本当に貪るように読んでいます。聖書に何かがあると知っているからです。でも聖書はイエス・キリストを指差し、イエス・キリストのもとに行きなさいとですね、指し示している本です。にもかかわらずあなたは私のもとに来ようとしない、いや私は言ってます言うかもしれませんが、人の受け売りでは、ただ人の言葉で信じているのでしたら、あなたはイエス様の前にひざまずいていないのです。どうぞ直接皆さん一人一人のその人生の今日という分かれ道でひざまずいて、あなたの心で、あなたの口で、イエス様、あなたは誰ですか、あなたは私にとってどういう方なのですか、私はあなたを知りたいのです、あなたと出会いたいのです。人を通さないで直接イエス・キリストにぶつかってみてください。またそんな思いを持って聖書を開いて調べてみてください。その時あなたはイエス・キリストに会うのです。そして自分自身の信仰を人からではなくして自分自身のうちに持つことができるのです。私自身様々な偏見の塊でした。小学校の頃に日曜学校に行ってたんですけども、しかし偏見の塊を持って18歳まで行って、しかし教会にひょこっと英語の勉強のつもりで行った時、そこで聞いた聖書の言葉が私にとっては決定的に、自分自身を考える、自分自身がイエス様は一体私にとって誰だろうと考える大きなきっかけになり、自分に罪があり、自分が裁かれる、自分が永遠の滅びに行くべき、死を免れることのできない存在、自分で自分を愛することができない、そんなもの、しかしイエス・キリストは他の誰でもない、この私をあなたと呼んで、あなたを愛しているあなたのために十字架にかかって死んだんだという話を聞いたとき、そのようにイエス様に触れたとき、このイエス・キリストにつこう、このイエス・キリストと共に人生を歩きたいと願って、イエス様あなたを信じますと、まさに人生の分かれ道でイエス・キリストを選び取ることができたのです。あなたはどうされますか？ピラトの悲劇は、38節でこう言います。ピラトはイエスに言った真理とは何ですか？皆さん、ピラトはいいとこまで行ったんです。いい線まで来たんですよ。真理とは何ですかと、真理そのものであられるイエス・キリストに素晴らしい問いかけをしたんです。もしもピラトがその質問をした後でそこに留まって、イエス様の口から出てくる真理についての語りかけを聞いていたら、ピラトの人生は変わったでしょう。しかし本当にピラトの悲劇は、素晴らしい問いかけをしたにもかかわらず、彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って、っていうそのところです。私の中にも、様々な素晴らしい問いかけが生まれてくるんですけど、いつもしばしば、中途半端です。せっかくのチャンスに、せっかくの素晴らしい疑問が、人生の課題が出てきたのにも、かかわらずそれをそのまんま中途半端で忘れてしまう、置き去りにしてしまう。あなたの心の中に、もしもこのような問いが生まれてきたら、生じてきたら、ぜひもう中途半端なピラトの道を取らないで、棚に置かないで、忘れてしまいで、それしないで、それをイエス様にぶつけてほしいのです。真理とは何ですか、その問いかけを持ってイエス様にぶつかって、答えをイエス様から聞くまで待ってほしいのです。しかし、ピラトはそれをしないで、また闇の方へと行ってしまって、 ついには闇の中へと消えていってしまったのです。大預言者エリアが、イスラエルのためにカルメル山の上で叫んだ言葉を思い出します。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば、それに従い。もしバールが、偶像が神であれば、それに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。いつまでどっちつかずによろめいているのか。私たちは人生の大きな分かれ道で、どっちつかずはありえないのです。イエス・キリストを選ぶか、選ばないか。また今週の歩みの中でも様々な分かれ道で、イエス様の方を取るか、自分を守る方を取るか、様々な分かれ道に立つたびに、主よ、私はピラトの道ではなくして、あなたの道を選びたいのです。どうぞ私をその道に生かしてくださいと、ことあるごとにその道を選び取るものでありたいのです。あなたも、今日も分かれ道に立たされています。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。